イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、井上です。
2週間ぶりによろしくお願いします。
こちらこそ。
今日も元気に参りましょう。
はい、元気にいきましょう。はい、
私先週末にマインドマップなるものを試してみたんですよ。ご存知ですか？今導入している学校も多いらしいんですけど、マインドマップ、まさに自分の頭の中の地図を作るわけです。
はあ、
はい。
いや、ちょっと真面目に言わせてもらうと、はい、マインドマップをやることが目的じゃないはずだよね。
あ、それはそうですよ。うん、
マインドマップをやっとかないと、うん、なんとかな、ものすごいこうなんか試練に立った時に、
はい、
確かに役に立つんだよね。うん、だけどもその試練でまた自分が壊される、自分の考え方がもう一回否定される、これも大事で、もう一回そこで立て直してね。
だからマインドマップって何度も書き直すことも重要なんですって。
あ、そうでしょうね。
はい、
う
ん、それでその書き直していくうちに何が変化してきたかっていうのを把握する。
あ、それはねすごく大事。なぜかというと昔ね、ポッドキャスト、別のポッドキャストを言わせてもらったんだけども、自分のフットプリントと足跡ってあるじゃない、
はい、
これ否定できないよね。
そうです、
現実で起きたこと、うん、だけどもそれは大事なんだ。成功も失敗も、はい、喜びも悲しみも、でそこからさらにやっぱり今があるし、これから未来もあるから、うん、そのための道しるべだと考えると、これはねものすごく協調主義的に自分を縛っていくから、非常に私はその何でもそうだよね、囚われすぎると逆に自分が成長しないと思う。うん、もっとね考えるときは考えて、考えないときは目の前の課題に、はい、全身全霊で立ち回って大いに失敗する、
は
あ、でそこでへこたれるのを一日にして、マインドマップと今議論してるね、話してることを一日して、明日へ向かっていく、こんな感じかな。
そうですね、段階段階で自分の足跡を残していく、自分の考えを明らかにしていく、 そしてさらにその先にどんな自分があるんだろう。
そう、
そこですね。
うん、でしかもその通りにはならない、でそこでへこたれてはいけないという話だと思います
ね。
はい、じゃあモヤモヤしたまま終わりましょう。
そうですね、
はい、ということで人生モヤモヤしまくる中国よくわからないですね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。鬼は外、もやはうち、マリコの今週のもやもや。
かわいい、素晴らしい。
今週節分ですよ、井上さん。
そうですね、早いですね。
早いですね、うん、ということで今回のタイトルコールリクエスト、ジャックと豆まきさん、30代男性会社員の方からいただきました。
豆まきウィズジャックですかね。なかなかそういうことですか。
そういうことですね、はい、
私ね、はい、節分好きですか。
節分
はっきり言わせてもらう。
なんでしょう。
いやね、
はい、
さっきのねマインドマップじゃないけど、私ね、
はい、
昔から嫌い。
なんでお豆まく。
いやだってさ、小学生の頃ね、とまく母親からなんか今日節分だと、まくじゃん、
はい、
片付けるの俺よ。
へ
ー、巻けば巻くほど労働を増やしてるっていうさ。
うちはちょっと考えてたんですよ、ラップにいくつかまとめてお豆を入れて、はい、包んでそれを投げて、それを回収してたので全く大変じゃなかったですよ。
それはねやっぱり教育とね、はい、きちんとそういう子供のね労働量をきちんと把握されてるので、立派なお父さんお母さんですね。
いえいえ、
まあめでたいことです。 節分
すごい、井上さんがまさか節分の豆まきで不条理を知ったとは。
不条理だよ、世の中だから楽しいんだよ。
そして大きくなった井上さんでした。さあ、そんな、今回の、
はい、
マリコの今週のモヤモヤなんですけども、これ大変な問題が起こりました。トヨタのリコール問題についてですね。
はい、
はい、トヨタはアメリカでアクセルペダルの大規模リコールと対象車種の販売生産の一時停止を発表し、そこから株価が急落しているわけなんですが、これ自主回収も含めて、その回収ですとか修理、およそ
700万台
超えるのではないかと言われているんですね。
これ新聞を書いてますけども、うん、トヨタさんの、はい、去年のね、まあ、トヨタグループというとダイハツ工業とか日野自動車とか含めるんですけども、トヨタ自動車としての世界販売台数
3体での
を上回ると、
はあ、去年の世界販売台数が698万台だったんですね。それよりも多くなる可能性がある、
うん、はい、
はあ、これは大変な問題ですね、
うん、これはね、うん、トヨタさん、私 も長年取材させていただいてるんですけど、思い出すのはね、10年前、2000年にさっき自分の書いた記事を思わず読み返しちゃったんですけども、今トヨタ昭夫さんという方が新しく社長になっていて、はい、そのお父さんが携帯に課長されたトヨタ昭一郎さん、有名な方ですよね、はい、ちょうど10年前トヨタが強い最強企業と言われ始めた頃、
はい、
でそのインタビュー記事なんですけども、トヨタ昭一郎さんがおっしゃったのは、一つはね、トヨタって何のために存在してるんだと、ともかく利益とか、もう当時からものすごい収益力がある会社だった、そういうもの、台数とかではなくて世界最高の品質を、
はい、
もうそれを作り続けられる会社、これがトヨタ自動車の目指すとこなんだというのが一つ、二つ目はね、慢心が滅びの始まりだと。今のトヨタ社内を、10年前ですよ、今のトヨタを見てると慢心が出てきている、みんなに強い会社だと言われる、
はい、
本人たちは勘違いしている、でこのまま行くと必ずどっかで滅びが始まる、
は
あ、ということをおっしゃってましたね。
そして今回の問題が起こったというわけですね。
トヨタ自動車だけじゃなくて日本の製造業、品質と言われるじゃないですか、クオリティジャパンっていうかね、これがだから日本のものづくりの強さってやっぱり品質なんですね。トヨタさんに習うといいものを安くなんだけども、第一憲法第一条はいいものを作ると、それをできるだけ安く世の中に出していく、これでグループでは思い出すのはあれか、2007年度かな、
はい、
970万台って920何万台っていう世界販売台数の、これはピークだったですよね、直近のトヨタさんが、ものすごい台数を作って世界で売って販売していくんだけども、実はね、これはトヨタの社内の方から聞いてたんだけども、もう 5,6 年前から、トヨタさんは本能としてね、
はい、
これはまずいことになるんじゃないかということをおっしゃっていた方がかなりいた。
内部にもそういう気づきがあったわけですね、
どんどん世界で工場が増えていく、だけど日本で自分たち我々が今まで作ってきた品質のやり方はものすごく丁寧にやるんですよ、これができるんだろうか、できなくなるんじゃないか、あるいはもうできなくなってるんじゃないかと。でもう一つは、世界で1台でもトヨタのファンを作りたい、
はい、
トヨタの車を買ってくれようとする方に応えたい、
この
アンビバレントなね、
生産しなければいけない、
これがここ 5,6 年のトヨタさんのね、内部のトヨタマンの悩みだったんですよ、で、トヨタ消費者さんもその時もおっしゃってるんだけども、
はい、
これはね、日本の製造業の生産技術の方はもう必ず知っている方が一人いるんですね、大野太一さん、大野は大きいの柄で、太は耐久性の太ですね、横の1、1、2の1、この方はジャストインタイムとか改善とかお聞きになったことあります、
はい、あります、
あれをほとんどご自身で組み立てられたトヨタ生産方式の生みの親、 トヨタさん の躍進っていうのは、これトヨタの方だったら絶対否定しないことなんですけども、大野太一さんがいたから、大野太一さんの品質へのこだわりと、どうやったら品質を高められるかという、これをね何年もかかって、だいたいそのトヨタ生産方式、大野さんが言い始めたのは60年代だから、それから50年かけてね、もうそれをさっきの、マインドマップ、じゃないんですけども、これまさに体系を枝葉で広げていって、誰も真似をできないものを作り上げたということなんですよ。
もうまさにトヨタのものづくりの礎となっている方なんですね、で
今のトヨタを、これはトヨタさんにも失礼じゃないと思うんですけども、大野太一さんも墓場で泣いてますよ、間違いなく。なんでこんな会社にしてしまったんだ、いつからこうなったんだと。でおそらく同時におっしゃってるのは、これを要するに試練と、あるいは天からの恵みと考えて、もう一度トヨタ生産方式を一からやり直しなさいと言ってると思いますね。
これをきっかけにしてもう一度原点に戻りなさいよと、
それをね一つ象徴的に言うと、北米で5工場止めましたよね、いきなり、でまだなんていうのかな、現実の事故はそれほど増えてないんだけども、自主回収なんでこんな台数自主的に回数 するんだ、さっきの700万台じゃないです、なんで工場まで止めるんだと。これはねトヨタの人は自然な行動なんですよ。大野さんのジャストインタイムとか改善とか、看板とかいろいろトヨタ生産方式あるんですけども、一つアンドンっていう言葉があってね、
アンドンも聞いたことありますね、
アンドンっていうのはもともと時代劇に出てくるようなアンドンですよね、明かりで紐を引くじゃないですか、聞いてつけたりする、これがね工場の生産ラインっていうのがあって、トヨタさんの場合はトヨタの言うアンドンっていうのは、私がその生産のコンベヤーのベルトコンベヤーのある仕事場っていうかね、流れ作業の一部分、やばいと思ってこれは不具合が起きそうだ、起きたって言ったらアンドンを引くっていうことなのね。ともかく不具合、品質に関わるような事態が起きたら、そのアンドンを引くと看板ですからね、異常が起きましたというのがパーンと出て生産ラインを全部止める。それが世界規模でやったのが今回、おそらく社長さん、あるいは北米のね稲葉さんという責任者がいらっしゃる、そのどちらかが世界規模でアンドンを引いた、これはトヨタのいいところ、
異常発生、
ともかく作り続けながら直すんじゃなくて、一旦全ての工程っていうのは生産現場から販売まで、全てを取りやめて、不具合が改善できるという確信を持つまで、これはトヨタの伝統で、私はねこれは評価で、そうするとどのぐらいコストが発生するんだとか、こういう話になるん
で、そうですね、今回もかなりの損失になるんじゃないですか、
そうですね、だからリコール直接の修理にかかるコスト、あるいは工場を止めるコスト、逸失利益っていうんですけども、もしこれがなかったら得られた利益なんかを合わせると1000億と言われてますけども、トヨタさんはこれがないとね黒字転換がね結構見えてたですね、これが遅れるかもしれない。ただし会社がそういうトヨタにとってはね、おそらくトヨタの意識は戦後2回目の危機っていう意識がトヨタさんにはおそらくありますね、トヨタって失われた10年とか15年とか20年とか言われるじゃないですか、あれも全部スキップした会社ですよね、一貫して成長してきて、ただしね1949年に本当の危機があったのね、
1回目の危機
ですか、1回目の危機、これはこういうことです、だから戦後のでドッジラインっていう占領軍によるですね超引き締め財政政策があって、財政再建をするということで銀行にお金を貸すなと言った。で当時トヨタさんは私小さな会社でねお金が回んなくなっちゃった、その時に、これ今のね、前回もお話トピックに上がった JAL さんと 同じような感じになったんですね。お金が貸してくれないから銀行主導の再建、あのトヨタなんですよ、これ皆さんはお知りじゃないと思うんだけども、で銀行による協調融資団というのができて、その銀行が融資を、だからトヨタ潰れかかったわけだ、その時
歴史があったんですね。
融資を受ける代わりに銀行が要求したのが今回の JAL さんと同じ人員整理、でトヨタっていうのは創業の時から人の首を切らないっていうのがあった、だからトヨタで大労働争議になるわけ、
はい、
なんだと言ってきたことじゃない、で豊田喜一郎さんっていうのは当時のね社長さん、このトヨタ自動車の初代社長、それで辞める引責辞にということがあったんだけども、はい、今回はそれに以来の危機、だけども財政的な危機じゃないんですよ、そこがポイント、
はい、
だって余裕資金というね、余裕資金というのは現金あるいはその同等物というかですね、すぐに換金できるお金がだいたい2兆6000億ある、
はあ、今回の損失がいろいろ合わせて1000億、じゃあ、
一時的な業績はですね、はい、もちろん下降するかもしれない、トヨタの屋台骨ということで考えるとほとんど影響
がない、そんなにグラグラするようなことではない、金銭的に見ると
そうですね、財務基盤としてはね、はい、だと思います。ただし品質のトヨタで大野さんが品質だから、トヨタ消費者さん自身が世界で最高の品質というメーカー、自動車メーカーということで世界にで成長させていただこうと言ってた会社が、その原点が崩れたわけだから、これはトヨタさんにとってはものすごい危機であるということがあると思いますね。そもそもね、それと思い出すのはね、ソニーさんのリチウムイオン電池の発火事故って覚えてます？
ありましたね、ノートパソコン用
で、とかアップルの製品かなんかにも組み込まれてるんで、はい、時のね取材でね思い出しました。今これ日本企業の品質って過大品質とか言われたじゃないですか、品質過剰になっていてコストがかかって、だから台湾とか中国とか韓国のメーカーに負けるんだと、これもう一回今回のトヨタさんのこの事件でね、みんなもう一度考える直すべきですよね。でソニーさんがあの時反省されたのはこういうことなんですよ、はい、ミリオンって100万でしょ、
はい、
ビリオンって分かりますかね、10億ですよ、
ビリオン、
この差でリチウムイオン電池の問題が起きたと言われてるんですね。へー、100万個作って1個の不具合が出る、
はい、
これどう思います？そのぐらい 出てしょうがないと思いません？
そんな気がしてしまいますが、
ソニーさんは昔はその以前はビリオンだったらしいんです。10億個作って1個、それも問題だなと。だけど現実はそのぐらい作り込みにお金をかけてやっていたと。だけども他の海外のメーカーさんはそこまでやんないじゃないですか、だからお金コストかかってしょうがない。でミリオンでやっぱり
そういう問題が起こってしまったんですね、
起こってしまうということですね。
だからある程度やっぱりそのものを作るときに開発にも、
私はね日本の製造業全体の継承 だと思います、今回のトヨタさんの問題っていうのは、もう一度口だけじゃなく、はい、クオリティファーストに行く、ということを考えるといいと思いますね。これはねさっきのマインドマップじゃないんですけども、どうですか、大江さんが一番職業人としても人間としてもね、
はい、
目指されてるとか目標っていうかね、こういう人になりたいっていうのは何かありますかね。
全てのものに対して丁寧にっていう、
そうですよね、
ことを考えています、
これがやっぱり日本人としてはものづくりだけの世界じゃないんですよ、なかったはずなんだな、非常に丁寧に仕事をする、でトヨタの言葉で言うと愚直に地道にコツコツやるっていうのが、これも大野太一さんのもう口癖でね、でだったんですよ、これ大事ですよ ね、
そうですね、
だからやっぱり 人間としても日本人というのはやっぱり非常に品質が高いんだと。だから要するにあの学力とかそれだけじゃなくて、
はい、
何に物事に値するのにやっぱり真面目にやる、丁寧にやる、人に嘘をつかない、はい、間違ったことをやっぱり結果的にあの間違いを少なくするとか、はい、ここにもう一回立ち返るっていうね、そういうふうにあの私はそのぐらい問題だと思ってる。
そうですか。やっぱりなんでしょうね、日本のものづくりもう一回見直すチャンスになってきますね。トヨタだけではなくて、
ものづくりだけじゃなくて日本という国はクオリティファーストで、があのおそらく最大重要だし最善で最短な、国が成長する、政治が成長する、人が、尊敬される、これクオリティファーストに戻るべきだと思いますね。
また日本ならではの特徴だったのかもしれないですね、
はい、
そこ忘れてはいけないということを今回、
そうですね、
思い出すきっかけになる、
うん、あの思い返さない、立ち返らなきゃいけない、出来事だったと思いますね。
そうですか、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
今話題のライフネット生命、2009年12月単月のお申し込み件数は前年同月比 2.5 倍の2409件となりました。また契約成立に至った件数を表す新契約件数は前年同月比 3.7 倍の1953件となり、4ヶ月連続で過去最高を更新しています。2009年5月24日号の日経ベリタスプロに聞いた入りたい保険ランキング死亡保障部門で家族への保険が第1位に選ばれるなど、保険のプロからも支持されています。10月にはウェブサイト上でのバーチャル支店活動を開始、都道府県ごとにゆかりのある社員がバーチャル支店長として各都道府県での申し込み者数や傾向などの情報を提供しています。12月1日時点では人口あたりの申し込み者数で前年度比全国1位の伸び率となっているのは福岡県でした。それぞれの支店の数字は毎月更新されますので、ぜひライフネット生命のバーチャル支店ページをチェックしてみてください。また12月25日には2011年新卒採用ウェブサイトをオープン、他社紹介などユニークなコンテンツを用意しています。気になった方はライフネット生命新卒採用2011で検索してください。注目のライフネット生命でご自分の保険料を見直してみませんか。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきますが、今週のまず関東記事から参りましょう。お、横文字
コントラリアン、
コントラリアンの犯行、逆張り投資、危機下の市場に勝機。
これはですね、はい、コントラリアン、これもともとはヘッジファンドさんの多くは、逆張り、世の中が買いという、これマーケットの話ですね、いう時に売る、世の中が売りと売りに傾いている時に買いに出る、うん、要するに反対、まあへそ曲がりっていう原理があるみたいですけどね。
今回はそんなコントラリアン、つまり逆張りで投資をする方の、ね、は
い、そうですね、日経ベリタスやっぱり、これからで、ね、世界経済が回復に向かうときにやっぱり投資の考え方として逆張り投資もあるよということで、いくつもの事例が出てるんですけどね、ただしね、リスナーの方も誤解しないでほしいのは、はい、世の中が要するに証券市場では売りに向かってる時に必ず買えば得する、全く違う。ここに一つイーズがあるんですけどね、これを見てください、
はい、
コントラリアンってね、まず一番の定義の第一は 自分の投資哲学を持ってる人のことなんですよ。だから旗から見ると、はい、へそ曲がりに見えるんだけども、本人から見ると普通なの。
一貫してるわけですね。
本人から見ると逆張りじゃなくて順で張ってるんですよ。
はあ、
これがコントロイアンの正体っていうか、単に反対バイバイのへそ曲がり人はこれほとんど尊敬されないから、おそらくね失敗すると思うんですよ、投資には。
じゃあ単にその多くの動きと反対のことをしているというわけではないですね、う
ん、あるね方が作られた図がいいと思うんですけども、うん、自分も納得できて、はい、要するに落ち着いた相場ってありますよね。上がるにしても下がるにしても、その時はね、真のコントラリアンは動かない。
どういう時に動き出すんですか？
それは市場が過熱してる時、どっちでも上昇、株価がもう急にガーッと上がっていって、あ、これは過熱してるぞと、行き過ぎだぞと、だったら自分は売りだと、空売りでも何でもいいんですけど売りだと、はい、いうこと。市場が下がる時もそうですね、例えばだからリーマンショック直後ってパニックになるでしょ、で市場心理がもうなんていうかな、ネガティブの相乗効果でガーンと必要以上に、あ、これはパニックだと、これは買いだと、今だってこれは買いということでですね、極めて自分の投資哲学、何がパニックか何がパニックじゃないかっていうのが見分けられる人のことを言うわけだね。
お話聞いてますととっても冷静な方、
コントラリアンはね、マーケットとはもう一つ定義があって、逆張り主義者っていうのが一つ、短絡的な、そうじゃないんですよ、賢者って言われてるんですよ。
あ、そうなんですか。
賢者の石の賢者ですね、
はい、
それがコントラリアン。
じゃあ例えば著名な投資家ウォーレン・バフェットさんですとか、ジョージ・ソロスさんですとか、
鋭いですね。ウォーレン・バフェットさんが一番いいんですよね。彼は文字通りのコントラリアンですよ。
あ、そうなんですね。
バリュー投資っていうね、割安な株で、あ、これは売られすぎてるぞと、ね、この会社の経営をこう改善する、あるいは中期的にきちんとやっていけば必ずこれは成長、収益力が高まっていくから誰も買わないときに買う。で今回はね、まあ、一番有名なのはジョン、テンプルトンさんっていうね、方がいらっしゃるんだけども、
はい、
今回はあれですね、ジョン・ポールソンさんというこの方、はい、サブプライムローン、まあ2年前のね、の時にアメリカの不動産がバブっててもう絶好調の時ね、
はい、
にあるこれはデリバティブのやり方で売りに出るんですね、これまさにこれ必ず下がると、なぜならバブルだと、ということで売りに出る、それが当たると。でこの方はね、記事によるとあれですね、これはだから日経新聞の記者の一人が、以前ゼネラルモーターズね、
はい、
ゼネラルモーターズに何の問題もなさそうな時にこの会社は問題山積していると、
はい、
実は負債も増えてると、いうことでいずれ倒産するぞと当たってると。当たるかどうかじゃなくてこれで分かりますよね。
3年前におっしゃってたんですね、それを。
ということは非常によく財務を分析されて、はい、ゼネラルモーターズの世界の自動車産業の中での競争能力みたいなものを見極めて、そのためには自分の物差しが必要でしょ、で将来こうなるからだろうからこれは売りだとか判断される。だからこれポイントですよ。単なるへそ曲がりと確信を持ったまさに、コントラリア、
逆張りっていうわけではなくて、
本当にね、この読まれた個人投資家の方も、2つの印象があると思うんだけども、必ず上がってる時に下がる、下がってる時にこれだけじゃ絶対に成功しない、
短絡的なことではないんですね。
でもっと言うと投資っていうのはポピュリズムじゃないんだけど、やっぱり体制っていうのが決めていくのがあるんで、原理の方は体制が正しいんですよ。ただし体制がマジョリティが間違うことがありますよね、これが過熱だったり、するわけだ。それを読むには相当の、なんていうかな、世界経済に対する認識とか 知識とか、はい、あるいは投資の経験とかがある方なんでね。ただしこれを読んで本当の第一級のコントラリアンの人がどういうふうに投資をするためにどういうふうに考えてるかっていうのはこれは参考になるんで ね、 でねこれはね本当にパワーシップ集ですね。今週は
先見の目を磨くという、ただそのジョン・ポールソンさんみたいな先見の目を持った方なんでしょうね、政府の中に入ったりとかしたらもっとなんかその能力を役立ててほしいじゃないですか。 そうですね、そんなことが起こる前に食い止めてほしいですよ。
いや本当ですね。だから日本もね、そうなってほしいです、
今週の関東記事コント
ラリアンなりたいですね。コントラリアンね全然なれないよね普通
マーケット投資だけでへそ曲がりさんだと思われちゃいますよねそうじゃない、
うん、
ということで、今週の日経ベリタス関東記事はコントラリアンの犯行、逆張り投資、危機下の市場に勝機ということでした、うん、皆さんもこれで先見の目磨いてみてはいかがでしょうか。
そうですね、はい、はい、
さあそれではその他のおすすめ記事をご紹介しましょう。フォーカス面からです。中国春節の消費に世界が注目、13億人の力、欧米のクリスマス並みの商戦に。2月14日、
はい、
旧正月ですね。
そうですね、
はい、ここで、中国どんな消費が行われるのか。
中国の方にとってはもう最大のあれですもんね。
そうですよね、民族大移動とも言われるぐらい、ね、いろんな方が動いていろんな方がいろんなものを買われる、うん、その時期についてです。さあそして続いては会社が分かる面です。ユニオンツール、先端ドリル磨く、刃先もコストも極細に、 V 字回復へ突破口。
この会社はね面白いですよ、はい、パソコンっていうかプリント配線基板っていうのがこれ大体電気機とかですね必ず必要なんですね、はい、それに穴を開ける、ドリル、直径がわずか 0.015 ミリ、人間の髪の毛のおよそ7分の1。
で
この会社はですね、はい、さっきのあれですね、トヨタさんのあれで言うとものすごいやっぱり技術力を持たれて品質がいいということで、はい、あといろいろなところに手を広げずに、ともかく人のできない、これこういうドリルもねやっぱり台湾の企業とか韓国の企業とか中国企業猛追を受けてるんだけども、徹底して技術力と品質にこだわってる。ですごいですね、シェアが今 33%、 これ全然この5年間動いてないというかシェアを維持している、
はい、
しかもこのなんだ、すごい利益率なんですねこの会社ね。シェアだけじゃなくてですね、自己資本比率 90%、 これも本当に財務的に盤石な会社ですよね、でこの記事読まれてね、このどう思われるかというと、今日ちょっとなんかね人生に走ってんだけど、日本がなくてはならない国じゃなくなり始めてんじゃないかね、世界にとって。でそのためにはなくてはならない会社が一つでも多くなきゃいけない。で自分だ、
はい、
なくてはならない、例えば自分じゃなくてなくてはならない放送局、なくてはならない新聞社、
はいはい、
その危機感を持ってやっていかないと、いけないなということ。でユニオンツールさんはそれが本当に自覚されている会社なんですね。この会社がなければできないプリント機関がおそらくいっぱいあるんでしょう、ということでね、なくてはならない、
変わるものがない、なくてはならない、
そういう
そこを
国になりたいし会社になりたいし、
そんなポッドキャスト番組に我々もなりたい
です、ね、そういうことです。
そうですね、
頑張ろう、なくてはならない番組
目指しましょう、
目指しましょう、
はい、ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。
週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井上さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、今下が回らなかったですね。ありがとうございました。考えさせられる今日はね、あのトピックだったんですね。ベリタさんの品質の問題のコントラリアン、のあれもね、なかなか自分で勉強しました。ありがとうございます。
主義一貫したポリシーって必要ですね。
うん、だから今日はあのいいですねこの展開ね。そのためにマインドマップがあるんでしょ。
そうです。
要するに自分を発見して、はい、修正して、はい、さらに前へ進むための考え方と、はい、いうことですね。おそらくね、トヨタさんはそれをねこれからも猛然とやると思いますよ。
最高。
なんでこれが起きたんだと、大野太一が泣いてると。だってトヨタさんにとってはもう一回戻るとね、大野太一さんはこそが神様だから、そう本当にみんな申し訳ないと思ってると思うけど、そうするとトヨタ生産方式をもう一回マインドマップ的に組み直して、なんで今回の事件がどこで起きたかっていうことをね徹底的にやるね、これは迫力ありますよ。
そうですね、
うん、これはだから2年後ぐらいにトヨタさんはおそらく復活されると思うので、はい、そのがまたあの世界の教科書に、でも おそらくねトヨタさんはね言わないんだよね。だから新聞社の出所の出番だよねこれ。今までもトヨタ生産方式ってあのいろんな本に書かれてるけど、トヨタさんは公表してないのよ。いろんな人がねあの解釈したりしてやってる、はい、で大野太一さんは一冊しか残してないから、うん、であの有名な話なんだけども、アメリカのビッグスリーのある会社がね、あの我々トヨタを超えたとある時言うんですよ。であのそのそうだと思って、そのビッグスリーの生産担当の役員がトヨタのある工場に行って、はい、我々何一つトヨタから学んでなかったと。その会社は去年ねチャプター11だったですけどね。ということで、あの品質、
来週、はい、これからトヨタがどういう対策を練ってどう再構築していくのか、
そうですね、そこを見ていく必要があります。だから日経ベリタスもそれをあの丹念にフォローして投資家の目線でね、トヨタがこれからどういう立ち直り方をしていくのかということを見てあの報じていきたいですね。
そうですね。さあでは井上さん、日経ベリタス本市内のコーナー企画に参りましょう、
はい、
大江真理子のモヤモヤトーク、トークと書いてトークのコーナーなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています。この方の質問ご紹介しましょう。マッシさん、20代男性会社員の方からのご質問です。今更ながら FX に挑戦しようかと思っているのですが、スプレッドって何ですか。
スプレッドは
その先はちょっと今答えてはいけないんですけど、
一つね、一つだけ言いたいんだけども、スプレッドはあの差だよね。これは言ってもいいと思う、
はい、
だけど債券のスプレッドと、
はい、
あのこのご質問があるあの為替のスプレッドとちょっとタイプは違う、ね。この場合は為替なんで、
はい、
そこの、まあ、ヒントは差ですよね。
差、
スプレッドと文字通りだって辞書行くと差って出てね、で為替取引におけるスプレッドって何で、それが何を意味しているかと、ラジオの解説してもらいましょう。
そうですね。ということで今回はこの質問に答えさせていただきます。来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにします。今回質問が採用されましたマッシさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表してベリタス編集部の方に質問いたしますので、どしどしご応募ください。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしています。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。
また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
井上豊と、
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。